皆さんこんにちは。妊経理ラジオの時間です。この番組では妊活をきっかけに新しい働き方に挑戦したい人に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。妊活キャリアがお届けする妊キャリラジオ、今日のテーマは失敗しない転職の秘訣です。それでは妊キャリラジオスタートです。最近続々と妊キャリも登録いただいてて、すごいありがたいですよね。
すごい増えてきましたよね。
ね、やっぱり皆さんそのキャリアの話に興味を持たれて入ってる方がすごく多くて、特になんかやっぱキーワードは転職なんですよね。なんか転職すべきなのか現職にとどまるか考えてるとか、その不妊治療しながら転職ってできますかねとか、そういったところを結構皆さん疑問に感じてて、なんかどうですかね、やっぱ転職って大きい決断だから、まあ、結構失敗したくないじゃないですか。
うん、
なんかどういったところをポイントを押さえたら失敗しないんですかね。
転職ってまずファーストステップ悩みますよね。まず転職するかどうしようかっていうところでも悩むし、でもなんかそれ結構いい悩みかなと思ってて、私自身転職2回経験してるんですけど、やっぱり本当に転職すべきかどうかっていう今の自分の状況っていうのを点検するとこから始めたんですよね。本当に転職すべきなのか現職にとどまるのかを、なんかまあ紙でも何でもいいんですけど、今の自分の会社現職でできることできないことみたいなのをバーって書き出して現状を点検しました。
今の会社でできることできないことを書き出したんですね。
そうです。で、できないことが、できないことの中にやっぱりこれからやりたいことっていうのが結構含まれてるなって感じたので、あ、もうこれは転職しようっていう決断に至りましたね。
今の会社だとその移動とかをしてもできない、できなそうだなみたいなことってことですか？
あ、そうです、そうです。で、田所さん転職考えた時な、まず何やりました？
そうですね、私も確かにそうですね、今の会社でできることできないことを考えましたね。なんかそのキャリアを定義する6項目って私整理してるんですけど、その仕事内容とか価値観とか将来の目標、あと経験、あと働き方、お金みたいな6項目で、その今の仕事でできることできないことと、あとはなんか転職してできることできないことっていうのを整理して、で、それでやっぱりその現職だと移動してもできない、ことがあって、それが結構重要だなって自分の中で思ったので、まあ、やっぱり転職しようかなって考えましたね。確かに松下さんと同じかもしれない。
なるほど。今の現時点をね、自分で再確認するって結構大事ですね。
大事ですよね。なんかそれこそ転職した後に、やっぱ現職に残ってればよかったなって後悔しないためにも、そのできることできないことで、できないところをやっぱり自分はやりたいみたいな、そこを整理しておくって大事ですよね。そうやってじゃあやっぱりできないことの中に自分のやりたいことがあるなって気づかれたってことですけど、その自分がやりたいことってどうやって探したんですか？どうやって整理したというか。
やりたいことをどうやって整理したか。なんかその時はこういうことがしたいっていう目標があって、まあ社労士の資格を取りたいと思ってたんですけど、その当時は労務を極めてその専門的なプロフェッショナルなところに行きたいと思ってたので、だからそれができる環境っていうのをどんどん自分の中でピックアップしていって、どういう環境だったらそれができるかどうかみたいな、で、なんか狭めてったっていう感じですかね。
それってもともといた環境だとできなかったんですか？
そうなんです。もともといた環境だと、なんかジェネラリストを求める環境だったんですよ。その人事もやるし、他の事務周りとか総務とか会計とかもやるしみたいな。だから人事にどっぷり浸かるっていうことができない環境だったので、じゃあもうできる環境に移った方が、まあ目標には近道かなと思って、選択してきましたね。
なんか資格の勉強をするっていうだけではなくて、まあ、それに関わるところのスペシャリストになるような業務経験を積みたいっていうところが、その時の会社だとできなかったってことですかね。
そうですね。あとは何でしょう、その人事ってもう幅広いですと思うんですけど、採用とか労務管理とか、まあ、研修とかいろいろあるんですけど、まあ、その中でその当時自分の中に経験値として不足してたのが、その労務とか、あと制度設計とか、そういうところだったので、まあ、そこを補える職場とか、あとは、前職がその100人未満のすごい中小企業だったんですよ。まあ、零細に近い企業なんですけど、それだと経験値とか、なんか、まあ、できる母数が少ないと思ったので、まあ、大手っていうか、従業員数が大きいところに行きたいと思って、3000人クラスのところに転職したんですけど、なんか、それも結局、やりたいところを増やす、できるところを増やすっていう意味では、絞れてたかなと思います。
なるほど。企業規模もそうだし、あとは労務とか制度設計みたいなところを、スキルがその時なかったから補えるような職場に行きたかったってことなんですね。
そうですね。だから当時身につけたいスキルを補えるところと、将来どういうキャリアステップ歩めるかっていうのを想像して、今の会社じゃ足りないところを補完的に補える場所に絞っていった感じですかね。
で、そうやって、じゃあ、その職場をやっぱり変えようって思って、その次のステップって何をしたんですか？
変えようって思った時に、次のステップは、もうとりあえず求人票とかを見漁って、なんかね、条件を絞っていきました。まずできる会社、もうその業務内容っていうところから入っていって、で、次にその、なんだろう、環境、働く環境っていうところで、どういう環境が自分にいいかみたいなのを絞っていって、で、最終的に企業を絞るみたいな感じで、絞ってきましたね。
そっか、何やりたいみたいなのとか、企業規模とかがもう自分の中で明確になってるから、そこの条件に合わせて求人を絞っていくっていうことをやられたんですね。
そうですね、そうですね。
じゃあそれで絞っていって、で、決めるときってどんなところを気をつけたりしたんですか？
決めるときは、まあ面接に行ってみての、その働く環境、実際に見て、ここで働けるかっていうイメージしたところでの感覚と、あとは、まあ、同じような条件、なんか業務内容とか、キャリアステップが踏めるっていう環境だったとしたら、あとはもう、どっちが給料高いかなとか、ちょっと福利厚生、どっちがいいかなみたいなところで、最初選びましたね。
その最後にお金とか福利厚生とかそういったところで選んだんですね。
あ、そうですね。まさに最後でしたね、それ。
なんか転職っていうとまず思い浮かぶのが年収お金とか、あとはその役職とか、まあ福利厚生もやっぱ気になりますよね。なんかそういったところが気になってしまうけど、松下さんの場合は最後じゃあどっちにしようかなって選ぶときに考慮したっていうステップなんですね。
そうです。もう役職だって、前の会社だったら役職ついてたんですけど、別に私は企業の中で出世することが目的ではなかったので、まあそこは別にいいやと思っても切り捨てて、もうメンバークラスの下からのスタートみたいな感じですね。
なるほど。なんか切り捨てるって、なんか何を捨てるかっていうのをちゃんと整理できてるってことなんですかね。
そう、切り捨てるって大事ですよね。
ね、役職は切り捨てたんですよね、松下さんの中で。そこは重要じゃないって。
思って切り捨てました。
それよりも経験積めるとか、企業規模とか、そういったところ、自分が大切にしたいところっていうので選んだんですね。
田所さんもなんか選んだっていうか、
はい、
選択の仕方ってなんかありました？
ありますね。なんか私そのブリッジスの転機のプロセスっていうのが結構重要だなと思ってて、私もその転職の時に使ったんですけど、何かっていうと、その転機っていうのは3つのステップがあって、まず最初に終わりのステップがあって、2つ目がそのニュートラルゾーン、どっちでもないゾーンがあって、で最後3つ目で始まりっていう、この3つのステップがそのあるっていう理論で、なのでなんか何かが始まることは終わることから始まるっていう、なんかちょっと言葉遊びみたいですけど、そういった理論なんですよ。でなんかそう、これを聞いて、あ、まさにと思って、まず最初にじゃあ今自分が置かれてる状況で捨てることって何って決めないと、結構次のステップに、次の新しい環境に飛び込めないなと思って、なのでやっぱり今置かれてる環境、その時いた職場で捨ててもいいことみたいなのをなんかちゃんと考えて、それになんか納得できるかどうかっていうのを最初にやった気がしますね。
なるほど、切り捨てるとこから始めたんですね。
そうですね。
具体的に聞いてもいいんですか？
具体的に、そうですね、私はその業界を変えた軸ずらし転職だったので、その時やってたその環境技術みたいなところ、入社以来やってたところを技術開発者っていうのを捨てるっていうところがまずあったかなと思って、でもやっぱりそこの仕事内容で言うと、私はなんか自分自身がそのキャリア形成って大切だよねとか、なんかそういったサービスってなかなかこの世の中にないなみたいな、なんか課題意識を抱えていたので、なんかそっちのワクワクの方が大きくって、まあ、そこは今までやってきた技術開発みたいなところはまず捨てようと、キャリアの方に行こうかなってその踏ん切りがついたのと、あとはなんかもう一つその、まあ、グローバル企業だったので、まあ、基本その英語とかで外国人と仕事するみたいな環境で、まあ、そういった環境で働くのはすごい、まあ、大学の時から目指してたところではあったので、それを捨てるのはちょっと忍びなかったんですけど、でもそこってあんまりなんていうか本質的じゃないなって気づいて、自分の価値観の中で、だからそれもまあ捨ててもいいなっていうふうに、なんかそういったところを整理してたっていう感じですかね。
その今まで自分がやってた分野も切り捨て、捨てようってなったって結構勇気いりませんでした？
勇気いりますね。なんかもったいないんじゃないかなとか、なんかこれからもね必要な技術だし、なんかもったいないかなとも思ったんですけど、でもなんかそれよりもやっぱりその新しい分野へ行くワクワクの方が大きいなって自分の中で整理がついたので、それはちょっと捨てようって思いましたね。
今別に捨ててみて、その英語で使える環境とかも捨ててみて、後悔とかってしてないんですか？
してないですね。なんか、そう、英語を使う環境っていうのは、なんか今回こういうの考えるにあたって、思い出してみたら、そういえばなんかそんなこと思ってたなって思ってたぐらい、もう忘れてて、そんなに重要ではなかったところで、私の中で。あとなんかその環境技術の、まあ、技術開発っていうところについては、まあ、結局、なんていうか、ちょこちょこはそれ関連の仕事を、例えばその技術開発をしている企業 の、 コンサルだったりとか、まあ、そういったところのキャリア形成とかもあったりしますよね。なので、まあ、全くその関わらなくなったかっていうとそうでもなくて、やっぱり、まあそうですね、今もやっぱり根底に生きている部分はあったりするなっていう感じですかね。
そっか、なんか捨てることから始めるって 皆さん結構意外に感じそうですよね。
うん、
なんか転職考えるときに、あ、どういう条件のとこ行こうかなってピックアップからしていくじゃないですか。
そうですよね。転職した先のことを考えますよね。
うんうん。
でもやっぱりその後悔しない転職っていうことで考えてみると、やっぱりその捨てることを納得していないと、転職した先で、あ、やっぱりその現職に残ってこれやってればよかったなって、なんか後悔になってしまう原因の一つですよね、それって。
あ、確かにそうですよね。確かに、あの捨てることで自分に大切なものがあのギュッと凝縮されるというか、だから転職してからも、あ、そういえば前の会社こっちの方が良かったなっていう後悔って思い返してみたら確かにそんなになかったかも。
あ、なかったですか？
なかった。まあなんかね、のびのび働けてよかったなとかは多少なりともあったんですけど、でも別にそれは次のとこでも自分の身の振り方で変えていけるなっていうのもあったし、うん、そんなになかったですね。
やっぱりなんかそのなんていうか地位とか名誉みたいなところって人と比べるからこそ比べやすいし、なんかよくそういうたことが結構評価の軸になってたりするじゃないですか、世間的に。なんかそれで言うと、その現職で残った方がそのままあの経験を積んでって、あの役職的には上がりやすかったかもしれない。難しくないですか？なんか年収とか役職とか、やっぱそういったところに引っ張られません？転職って。
いや、引っ張られますよ。やっぱりなんか同世代と比べて、あ、私役職すごい下だなとか、年収めっちゃ低いなとか比べちゃいやすいですもんね、そこでね、
うん、そう、比べやすいんですよね、
うん、
そう、どんなに幸せかとか心が満たされてるかって比べられないからこそ、自分の感覚だからこそ、なかなかそこでね、幸せを保つって難しいですよね。
あ、難しいですよね
でもなんかやっぱそういったところ、その外的キャリア内的キャリアっていうじゃないですか。でやっぱりその松下さんも最後その年収みたいなところで、あの、まあ、ちょっといい方を選んだっていうぐらい、その外的キャリア、外から見てわかるそのキャリアの項目っていうのは、あんまりなんかそこをまず根底にしてしまうと、結構あのその転職の失敗につながりますよね。
いや、もう本当おっしゃる通りだと思います。年収高い、会社のネームバリューがいい、で入って後悔されてる方ってすごい多いんじゃないかなっていうところを感じてて、逆に年収が高いって、やっぱある程度の激務というか、すごく自分の拘束時間が長かったりとか、そういうとこも覚悟しないといけない仕事だと思うんですけど、まあ、それでね、自分の、なんだろう、ライフワークのところが崩れちゃったりしたら、満足度ってすごく下がると思うんですよね。なかなかあんまりその、年収の高さとか、有名企業だからみたいなところに引っ張られすぎない方が、満足度としてはいいのかなと。
まさにね、なんか、最近ね、副業とかも聞かれてきましたけど、そのね、100%、120% その会社にコミットをして、そこの一社の年収で、ポートフォリオ、収入のポートフォリオとするっていう働き方もあるし、あとはなんか、まあ、100% 以下で働いて、で、あの他に副業とか自分の事業をやったりして、あの収入の柱を何本か持つみたいな働き方。
そうですよね。だからなんか、なんでしょうね、その外的キャリアでもし今自分が転職先選ぶとしたら、そのいかにフレックスに働けるか、自由裁量で働けるかっていうところは大事にしたいなと思ってて、でそれで収入が多少低くても副業のところでプラス収入があれば、まあね、トータルで見たら収入上がったっていう感じになるし、心も満たされるし、いいですよね。
うんうんうん、そうですよね。だからなんか一概にその役職が高いとか年収が高いとかネームバリューみたいなところで選ぶっていうよりは、まあそういったその収入のポートフォリオを分散するっていう働き方も今出てきてるので、なんかもっとお金が稼ぎたいってことが目的だとしたら、まあそういった働き方もあるよとか、 いうのはちょっと考えたいとこですよね。
うんうんうん、そうですよね、
うん、
まさにそのもし今の会社が副業 OK な会社だったら、まあ、転職がステップが高いのであれば副業ちょっと始めてみるっていうのもねいいですよね。
うん、いいと思います。なんか副業禁止でネームバリューがあって年収も高いっていうより、なんか副業 OK で、まあ、自由に自由裁量で結構働けるみたいなところの結構あの企業価値って高まってきてる気がしますよね。
うん、まさにまさに高まってます。
あとなんかキャリアで言えるのが、そのプロティアンキャリアっていうあのホールの理論あるじゃないですか。
うん、
なんかこれが言ってるのが、そのキャリアっていうのはそのキャリアの所有者は個人ですよと。あの今まで伝統的なキャリアではそのキャリアの所有者は会社組織だったけど、まあ、これから の, あのキャリアっていうのは所有者は個人になりますよねみたいな考え方なんですよ。なんかまさにあの今の時代を反映してるなって思っていて、だからその外的キャリア、その昇進とかその給料とかそういうことじゃなくって、そのキャリアの目的もその個人の自由とか成長だし、キャリアの成果っていうのもその個人の自己実現とか幸福度だよっていうことを言っていて、なんか結構大切ですよね、プロティアンキャリアのこの考え方って。
いや本当さ大切だし、あのこの間ラジオで扱ったあの新しい資本主義のグランドデザインの中でも政府の言葉で今まさに言われてましてね、キャリアは会社のもの、会社から与えられるものから個人が選ぶ時代になったっていうところで、本当もう流れ的にもこのプロティアンなキャリアの流れが来てるから、
うん、
ここをね大切にしたいですよね。
うん、そうですね。そのプロティアンキャリアってあれですね、なんか定義で言うとプロティアンってその変化し続けると変幻自在なみたいな意味があるんですけど、まあ、まさにその社会の変化に応じて、まあ、自分が変わっていくみたいな、まあ、そういう変幻自在なキャリアを築いていきましょうみたいな理論で、いや本当にそうですよね。何かその1回の転職で成功したとかそういう話ではなくて、その、まあ、社会も自分の価値観も変わっていくから、まあ、それに応じて変化していける人っていうのがきっと強いんでしょうね。
うん、この自分が変わるって結構キーじゃないですか。
あ、そうですね、キーですよね、
うん、
なかなか変化するって結構怖いことですよね。
怖いし、あの中には会社に不満がある人って会社を変えようとするところが大きいかなと思って、この会社ここが変わってくれないから嫌だみたいなっていうところあると思うんですけど、なんか自分の身の振りを変えればその快適な環境って変わっていくと思うので、自らねその自由にとか成長できる環境に身を投じて行くっていうのがすごくこれから求められるんじゃないかなって思いますね。
うん、そうですよね。自分は変えられるけど会社は変えられないってことに気づくかどうかですよね。
あ、まさにまさに
それでなんかね、その会社に何か不満があるんだったら、その松下さん最初に言われたステップみたいに、じゃあ今の会社でできることできないことを書き出して、その不満っていうのがその他の会社に行く、他の環境に行くことで解消されるんだったら、まあ、自分が変わってその転職するなり他の環境に行くっていうことを選ぶっていう、なんかそんな感じなんですかね。
うん、なんかもう固執しなくてもいいんじゃないかなと組織に、
うん
うんうんうんうん、思いますね。
うん、確かに何かその組織の中にいると何かそこだけが自分の居場所とかそこしかないみたいに思いがちですけど、全然何かそんなことってないですよね。転職したりこうやって起業とか独立したりして思うことって、
いや本当に何か、いやむしろ会社っていう組織の中だけじゃなくて、今こうやってねいろんな場所に所属できる環境になってるから、全然もう本当一つの組織に固執しなくても、うん、全然いいと思います。
そっか、じゃあ転職もその一社とかこれでもうあの転職は終わりとかそういうふうに考えないで、まあ、変化するうちの一つだよぐらいに捉えてもいいのかもしれないですね。
そうですよね。やりたいことを分散させてもいいですよね。こっちの会社でこれやって、うん、こっちの会社はこっちで副業やってみたいな。
そうですね。あとなんかその私が思うのは、まあ、自己効力感を自分はできるって自信を持ってできるって思うっていう自己効力感を持つことって重要だなと思っていて、やっぱりその組織の中にいると、その組織にいることがスタンダードになってしまう節があると思うんですけど、やっぱり転職したいとかこうなりたいみたいなイメージがあるんであれば、そこの環境に身を置くっていうことがすごいできるっていうイメージを持つ上で重要だと思うんですよね。
ああ、なるほど。その自分がいたい環境に身を置くってことですか？
あ、そうですね。だからその会社の中だけに、その会社の中にいると、まあ、そこにいることが当たり前みたいになってくるけど、もしそこがね、出たいっていうんであれば、まあ、あえて他の環境に触れれるとか、そのなりたいような働き方をしている人の話を聞くとか、
うん、
なんかそういったその外と接するみたいなところが、その転職に一歩踏み出す、まあ、きっかけになるかなって思います。
あ、そうですよね。その組織の中だったらもしかしたらね、育たない自己効力感も他の環境だったら、あ、自分ってできるかもしれないって思わせてくれると精神衛生上もすごくいいですよね。
うん、あとはやっぱ最後はなんかあまり先々のこと考えないってことですかね。その、まあ、自己分析もするし、その市場分析もして将来どうなりたいみたいなことも考えるんですけど、やっぱ最後はなんか直感とか今どうしたいかみたいな気持ちを大切にしないと、なかなかその一歩って踏み出せないですよね。
いや、まさに直感と今どうしたいかの今って大事ですよね。
うん、いや、今ここが大事ですよね。
ね。
やっぱ将来ね、どうなるかって考えてても、それこそわからない話なので、じゃあまあいろいろね、もちろんその、まあ、分析もするんですけど、プランも立てるんですけど、まあ、最後はやっぱり今どうしたいかで選ぶといいんじゃないかな。
うん。いや、本当に将来のこと考えすぎると、どんどん希望がプラスされていくと思うので、選ぶ視野が狭くなるというか、なんかね、今をね、なんかスリムに考えていけばいいのかなと、うんうん、
今日の人気ありラジオいかがでしたか？感想や私たちへの質問、今後扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは、妊活をきっかけにキャリアを考えたい人が集うオンラインサロン妊キャリや、妊キャリメンターへのオンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。